渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。寒くなってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週はね、ちょうど玉川大福さんの浪曲月刊大福マガジンお送りいたしましたけれどもね、早速感想届いておりますので読みたいと思います。達夫さんこんにちは。時々渋谷落語に伺って楽しませてもらっています。神田松之丞さんに誘われ玉川大福さんをいろんな回で聞き始めたのですが、まだ渋落と月刊大福マガジンには行けていません。ポッドキャストきっかけで優子師匠との会にも行ったのですが、優子師匠本当にあのままで最高でした。でも今回のポッドキャストを聞いて最終回は絶対に行かねばと決意しました。あと木馬亭も、最近会社で演芸の話ばかりするので寄せに連れて行ってと何人にも言われるようになり、一年発起して末広亭へのツアーを企画したりもしています。達夫さんの発信にはいつも背中を押してもらって毎日楽しくなる一方です。これからもよろしくお願いします、ということで、いただきました。女性の方ですかね、お名前、ね、ないんでわかんないですけど、メールありがとうございます。はい、まあそうなんですよ。いや大福さん渋谷落語で見なくてどうするっていうのは僕的にはね、思い入れで思ってますけれども、玉川大福さん、この11月もうね、浪曲玉川大福の世界ということでソニーのライフクレーベルから CD が出ます。古典版と新作版ですね。で新作版の方は私が解説を書かせていただいておりますが、ジャケットもとっても素敵でね、大福さんのツイッターとかホームページにも出ていますけれども、まあ、古典は若木の大浦兼武、清流と権次、そして天保水古典の鹿島の棒祭り、新作は地べたの2人シリーズよりおかず交換、道案内、廃線ほどき、湯船の2人という4本。いや豪華な、音源です。なぜこれがスタジオ録音なのかということもしっかり中でね、大福さんのメッセージ書いていると思いますので、ぜひ読んでもらいたいなと思います。また先週の配信聞いてね、どうしてもパルムね、大福さんがパルムをずっと10分15分置いてから食べるとうまいっていう話をなさってましてね、まあ、早くもパルム中毒になってる人大勢いらっしゃるかと思うんですけど、私もその一人でございまして、パルムね、これできればね6本入りの箱を買ってきてコンビニとかスーパーで、でこれをですね、部屋に僕は15分、なんだったら20分置いて食べるともう本当とんでもないものになってます。とんでもないものになってますね。びっくりしました。でほぼ毎日やってますねこれ。とんでもないものを教えてもらっちゃったなって思ってますけれども、大福さんね、もうパルムの CM も出たいなんていうことをツイートなさってましたけど、いやそれはちょっと待てと、雪見大福の方がいいんじゃないかって僕はずっと思ってるんですけど、まあそれはね、ちょっとどうなるか分かりませんので、まあ、とりあえずパルムブーム起こしましょう。というわけで、先週の配信が玉川大福さんでございます。さあ今日の配信はどなた、この11月、渋谷落語6日間連続10公演ございました。その中から、春風亭昇々さん、まあこの方はね、春風亭昇太師匠のお弟子さんでございます。まあ本当にね、この2016年の渋谷落語大賞でございますね。いやもう少々大好きなのよ、もう少々の落語聞いてるだけでなんかもう生きててよかったなっていう風に僕は思えるんですけれども、なかなかね音に向いてない人なんですよね。やっぱね生で見るのがもう最高に面白い人なんです。最高に面白い人なんですけど、この11月のね講座はとにかくやばかった。これは誰しもが多分聞く耳を持ってる人であれば直感できることだと思いますけれども、ちょうどこの日はですね11月の月曜日ですね、落語カフェの青木さんという方をトークゲストにお迎えして、今月は周年記念イベントでしたので、青木さんともお話ししましたけど、いや少々さんすごいねと。でこの日の番組もまた良かった。 立川吉師匠さん出たりとかね、もう鳥が先達師匠で、っていう中での少々さんでございます。まあ本当にね、この日のことはものすごい強烈に覚えてます。まあ、昼6時から7時の公演は志らく師匠、小平八さんと志らく師匠の2人会、まあ、これも大入り満員でね、志らく師匠が芝浜やったりとかもしましたけれども、11月12日月曜日、立川吉師匠、柳家わさび、春風亭少々、入り船亭先達という番組でございました。またね、吉師匠さんがハメ物落語ネオっていうね、またハメ物っていうね、まあ音、鳴り物を入れる落語をやって爆笑ですよ。でその後ね、柳家わさびさん、まあもう技師ですよね、2つ目、もうすぐ来年真打ち決まってますけれどもね、このわさびさんの技師ぶり、名手わさび、まあ花色木綿っていうお話をねやったんですけど、枕がもううだうだうだうだやってね、ゆっくり喋ってんですよ、時間消化するために。でいざっていう時になると、もういきなりね、刀抜いたみたいにスピードアップして落語やって、ものすごいテンポ感で古典、ベタベタの古典やって爆笑させたんですよ。いやわさびすげえなと。で後ろに先達師匠いる、まあこれはもうしっとりやる、まあこれはもう間違いない。いやー、少々さん何やるかな、ここ新作かーと思ったんですけれども、やっぱ春風亭少々という男にはですね、前後何やろうが何どうやろうがもう全くお構いなしなんだなっていうことを強烈にやはり思わせられた、痛感させられた講座でございました。春風亭少々さん、聞いてください。
話しかけられるタイプの人とそうじゃない人がいると思うんですけれども、私はねものすごい話しかけられるんですよ、人に、ね、知らない人にですよ。この間新幹線乗ってたんです。で3人席で端の座ったんですよ。でこう窓際にね、すんごい綺麗な女性が座ったんです。でお弁当食べてビール飲んだんですよ。でわ綺麗だなと思って、ナンパしようかなと思って、嘘ですよ、できるわけないでしょ、まあ綺麗だなぐらいで思ったら話しかけられたんですよ。おおと思って、なんつって、何ですかって言ったら、少々さんですよねって言うんですよ。おーいおお、なんだそんな、もうだいや大阪から乗ってきたからね、そんなもう本当この新横浜ぐらいで声かけられたから、いやもっと早くかけてくれよと思って、そうですよって言ったら写真見せてきて、で見たら私なんですよ。おい、これ俺の写真じゃないですかって言ったら、中村さんの結婚式で落語やってませんでしたかって言うんですよ。中村っていうのは俺のお知見の後輩なんですよ。でその中村の同級生だったんですよ。すごいでしょ、うわーっつって。でもその時にね、すごい滑ったんです。だから本当は東京駅まで行きたかったんだけど、品川で降りました。ほんとは、まあ、話しかけられるっていうかね、この間こう横断歩道でこう待ったんです。そしたら目の不自由なおじいさんがいて、危ないじゃないですか、ね、な飛び出たらこう引かれちゃうと思ったら、おじいさん私がね、こうちゃんと向こう岸まで連れてってあげますからっつって、ありがとうなんつってちゃんとこう連れてってあげたんですよね。優しいんです、私は、そういうとこあるんです。で近くの喫茶店で落語会があったんです、ね、でそこでやった、そのおじいさん座ってんですよ、ほんと恥ですよね、目白でやってね、それおお座ってるよと思って打ち上げやって、おじいさんね、なんかこういたから、ほらおじいさん、ほらさっき声でわかるでしょっつって、ほら横断歩道一緒に渡ったの私ですよっつって、あ分かってたよって言うんですよ。で落語もっと頑張れって言われました。身長の声が参考になるからっつって、それを参考にしろって言われました。そういうこともありますけど、つい1週間前またかけられてね、新幹線乗ってたんですよ。そしておじいさん、すごいおじいさんなんですよ、よぼよぼなんです、えすごいこんなになってんですよ、そしたら3人だけですよ、私の隣座ったんですよ。なんでと混んでますねって、だいぶ空いてるんですよ、混んでますねっつって、 なんかこんなガラガラ持ってきてね、混んでますね、ああそうですねなんて隣座って話しかけられて、もうすごいすごい格好してるんです、そのおじいさんは。もうなんか分かりますか、もうおじいさんがおじいさんって呼ぶようなおじさんなんですよ。もう、まあ、こうなんていうのかな、あの森の写真でね、こうこの中にカマキリが隠れてますみたいな、どこでしょうみたいな、どこかなみたいな、タンタンタンタンタンタン、ここでこんなとこいたのかよみたいな格好してるんですよ、ね、森の中だと分かんねえよみたいな、潜伏してたんじゃないのみたいな格好してるんですよ。それ何毛みたいな、何毛なのそれは、どこから生えてんのみたいな、もう分かります、樹齢400年の樹木みたいな、どっから出てんだよみたいな、そっからまた成長していくのかみたいな、そういう人なんですよ。で聞いたら98だって言うんですよ。ああ、でなんか忘れてしまったんですけれども、長野の方の温泉に行くなんつって、で一人で行くんですよ。なんかこう共通点ないかなと思って、どっから来たんですかって言ったら、清澄白河から来たって言うんですよ。あ、清澄白河っつったら深川の江戸資料館つったって、そこでね落語家よくやってんですよねなんつって、ああそうだねっつって、で私深川でその一回ね NHK で取材をしたことがあるんですよ。でその話しようと思ったんですよ。そしたら今ねって若者がなんかすごく頑張ってね、その若者が頑張ってるって取材なんですよ。若者がすごい頑張っててね、でもなんかいろいろ参加しろって言われてなんかちょっと面倒なんだよねっつって、なんかこう全然そのなんかそれがね好意的に捉えてなかったから言わなくてよかったっていうことを言おうと思ったんですけど、まあそれは置いといて、これでまあトイレ行ったんです。で戻ってきたんですよ。そしたらねびっくりした、そのおじいさんがですよ、ワイヤレスイヤホンつけてスマホでパズドラやってんですよ。俺だこれ夢かなと思って、おじいさんとパズドラ合わねえよな、どっちかが違うんだろうなと思ってね、パズドラかおじいさんが間違ってんだと。でもずっと高崎までこう乗っててね、もう降りないといけないんですよ。でも降りかもしょうがないから、おじいさんの隣にまたねなんかおじさんが座ってんですよ。もうしょうがない、すいませんすいませんって言った、このおじさんも話しかけてきて、なんだろうなと思ったら、うちの父がすいませんって、あんたの父なんなん、じゃあもう最初からそんな言ってくれよみたいな、ね、ことがあって、で高校の学校寄せだったんですよ。それがものすごく滑りましてですね、それそうでしょうね、おじいさん喜ばせて、その後高校生はねちょっと落差がすごすぎてちょっと無理だったんですけれども、まあそんなこともあってね、まあ電車なんていうのは面白いわけですよ。こう乗ってるとね、なんかこういろんなことが起きるんです。私春風亭ピッカリちゃんっていうね後輩とラジオをやってるんですけれども、まあ文化放送終わりでいつもこう電車一緒に帰るんですね。で一緒に帰ってる途中で、まあ途中っていうか、まあ今日もね来てるんだけども、かしめくんっていう後輩がいるんです。そのかしめくんと3人でね一緒に帰ることになったんです、見学に来てからね。で、まあ、電車こう乗ってたんですよ、ね、それでこう、まあ、一緒の方向だったんです、ね、もうだいぶ一緒の方向だったんですけれども、乗り換えないといけなくて、私とピッカリちゃんはある、まあ、駅で降りたんです。そしたらかしめくんはこのまま行くって言うんです。だからこれはなんかこうどっか、ね、行く用事があるんだと、まあ、そんなの聞くのは野暮だから聞かなくてこう降りたんですよ。でこうホームスタスタスタって歩いてる時になんとなくピッカリちゃんにちょっと飲みに行こうって言ったんですよ、ね、それいいじゃないですか別にどんな一緒にやってんだから。そしたらピッカリちゃんが、あ、じゃあかしめくんも誘いましょうって言うんですよ。えって思って、それであちょっとホームね、ちょっと戻って電車閉まっちゃうから呼びに行きますって走るんですよ。それはものすごく不自然じゃないですか、わかりますか。だから何を思ったかっていうと、これ2人で飲みに行くの嫌なのかなと思って、まあ、多分そうなんでしょうね、まあその呼びに行くのはいい、でも呼びに行ったんだけどもしょうがない、閉まっちゃったんですよ。そしたらもういいじゃないですか2人飲みに行けば。そしたら電話番号知ってますかとか言うんです。知らないよっつって、じゃあ分かった、文化放送のプロデューサーに聞きますからって言って、聞きますからって別にいいじゃんそんな2人で行けばと思って、プロデューサーに聞いて連絡しますからって言って、で連絡したんですよ。それでまあ連絡がついて新宿で一緒に飲むことになったんですよ。どう思いますか、これはもう。だからピッカリちゃんはもう2人で飲みに行くの絶対嫌じゃないですかそれは、だってねこれもう確信に変わったのはピッカリちゃんウーロン茶飲んでるんですよ、これはもう嫌でしょ、飲みに行くのは嫌でしょうね、飲めるのにウーロン茶飲んでんだから、飲みに行きたくはなかったんですよ。このことを来週の今週かラジオでちょっとピッカリちゃんに言及しようと思うんで絶対聞いてください、もう本音で言ってくれと、いやもう本当傷ついたんですね、 もう妄想が膨らんでしまうんです。もうしょうがないんですね。もう落語の中だけなんです、私がこうなんか自由自在にできるのはね。もう、もう現実世界ではなんかいろんなことを考えてしまうんですよね。若旦那、え？何ですか、あーた。あーたね、一家何十日うちにいていただいても構いませんよ。構いませんけどね、そうやって一日中ゴロゴロゴロゴロしてたら、なんか仕事をしてみようというそういう気にはなりませんかね。奉公してみて、見たいというそういう気には。奉公はいいね。だって奉公行ったら安心してご飯が食べられるもんね。ちょっと待ってくださいよ、あんた。そんな言い方したら、私が食べさせてないみたいでしょ。食べさせてもらってますよ。死なない程度にちょっとだけって。あんたなんだ、皮肉だね。え？何ですか、それ死なない程度ってな。お前は知らないんだな。だって仕事に出かけちまうもんな。お前が出かけちまうとお前のかみさんと二人っきりになるんだよ。二階に向かって叫んでくれますよ。若旦那ご飯ですよつって。分かるんだ、こういう顔してんだ。若旦那ご飯ですよつって。腹が減って仕方がない、もうダメだ、死んでしまう、もういいや、死のうかなという時にようやくだよ、ご飯ですよっていう声をかけてくれるんだ。やったと思って二階から降りるんだよ。そうするとお前のかみさんがデンと座ってるんだけれども、すぐにはよそっちゃくれません。お鉢があって、どんぶりがあって、どんぶりに水が張ってあって、しゃもじが浮かんでいるんだ。このしゃもじを取り出すと、いきなりだよ、いきなりおまんまの上をペタペタペタペタペタとこう叩くんだな。叩き飯、改めて湿り気を加えておいて、キャッキャッキャッキャッとのすんだ。叩き飯ののし飯、上っ側をすくうと茶碗の脇でキュッとこきます。叩き飯ののし飯のそぎ飯のこき飯、言えるかい、これ言えないんだよ。叩き飯ののし飯のそぎ飯のこき飯、言えたんだよ。え、ひょいと渡されるとたくさんあるように見えるんだけれども、そうじゃないんだよ。中はガランドですよ。お茶をかけるとガクッと陥没するんだ。陥没飯、世間じゃお茶漬けサクサクってあるけど、お前んとこじゃお茶漬けさあでおしまい。おかわりお願いしますって言うと、まあ若旦那ずいぶんと胃が丈夫かなんか言われてさ、またたたき飯ののし飯のそぎ飯のこき飯だよ。お前3杯目になったらすごいこと言うよ。まあ若旦那、何ですの、お茶ですか水ですか、くのもじですか、片付けますか、何ですか、お茶ですか水ですか、くのもじですか、片付けますか、何ですか、お茶ですか水ですかって、お前こんなにいっぱい言葉があるのに一つもだよ、おまんまって言葉が入ってない。仕方がないじゃないか、お茶ください、水くださいってんで36杯飲みました。お腹の中 お茶の水玉ってこんなになってんだ。お前さっき食べたおまんまっつぶ溺れないように必死になって泳いでんだ。行こう、死んでしまうから、なんかいい方向先あんのかい、男目がけの口かなんかかな。よくそういうくだらないことがペラペラペラペラ出てきますね。ちょ、どうですかね、私の知り合いでもって日本橋の牧町で湯屋ってんです。銭湯お湯屋、お湯屋方向なんかどうですかね。お湯屋方向なんつって、それちゃんと女にあんの。男にも女にもそれあるでしょ、女にがあんのか。じゃあ行こう、じゃあ行こうなんておかしいもんですかね。ここに手紙を書いておきました。これを持って向こうで見せるってと、今日から方向ができます。一生懸命やるんですよ。一生懸命やってる姿が大旦那の耳に入れば感動が入れるってやつですからね。一生懸命働くんですよ。ああ、分かった分かった、ありがとう、うん、お前には世話になったな。ああ、かみさんが帰ってきたらよろしく言っておくれ。いやー、まさか私が今日からお湯屋で奉公することになるとは思わなかったね。人の人生ってのはままなりませんよ。日本橋牧町のやっこ湯、日本橋牧町のやっこ湯はどこかな、どこかな、ここだここだ、煙突があるもんね。こっちが男湯、こっちが女湯、今日はいいんだよ。手紙を持ってんだからね、女湯から堂々と入ってやろうじゃねえかな、うん、こんちはこんちは、はいはいはいはいはいはい、いやー、あなた行きませんよ、こっちは女湯なんだから。もう見たらわかるでしょうが、本当にしょうがないな。もういい、入ってしまったものは仕方がありませんから、前が通れるようになっておりますんで回っていただいて。はいはい、何ですか、うんうんうん、手紙を持ってきた。あ、そうですか、返事があると行きませんのでおかけになってお待ちください。はいはい、うん、何よ、あー、熊さんのところの居候か、うちで働く、奉公するって、あんた大丈夫ですか、名題の道楽門だって言うじゃありませんか。あ、そんなことございません、そんなことないってね。あんた道楽門って脇に赤く線が引いてありますよ、本当。相当道楽門、一生懸命働く、本当かな。あ、そうだ、ちょうどよかった。私ね、実はお腹が減ってどうにも仕方がなかったんですよ。私がご飯食べてくる間だけ座っていただきますか。もう何にもすることございません、もう座っていただくだけで結構でございますね、座っていただくだけで結構でございますんで、やっていただきますか。ありがとうございます、じゃあそちらちょっとおりますんで。どうもありがとうございます。親方、親方、ごゆっくりどうぞ。親方、親方、すいません、今日のお昼のおかずは何ですかね。何でもね、ナスの仕上げなんてことを言ってましたよ。ナスですか、ナスか、すいません、私ナスちょっと嫌いなんでね、うなぎと取り替えていただいて。怒って言っちゃったよ。まあそりゃそうだろうね、親方がナスの尻焼き食ってる横でもって奉公人がうなぎ食ってたらいい形じゃないからね。だけどなんだね、まさか初日から番台に上がると思っていませんでしたよ。一度でいいからこっから女湯を眺めてみたいと思っていました。問題の女湯、女湯、女湯、 何も入ってない、本当にもう入ってない、もう何なんだよ、何のために上がったんだか分かりませんよ、本当にもうその点お得意入ってんね、え、ひふみよいつむななや、八ケツ並んでるよ本当に、また手前の親父は汚ねえケツしてんな、ああいうのを不潔って言うんだろうね、その隣もすごい、何あれ、世の中神も仏もねえっていうのはああいうことを言うんだよな、神様なんて優しいだけだと思ったらそうじゃありませんよ、いたずら好きだよな、あんなにケツに毛が入って頭に毛が一本もないんだから、みっともない、ああいう風にはなりたくない、うーん、お得意の方は出ちまったら釘をバンバンバンバンバン打ち付けて女専門の銭湯にしよう、私なんかいい男ですからね、ここに座ってるってえとすぐに馴染みの女かなんかができるよ、どういう女がいいかね、昔から色は豊島にとどめさすなんてことを言うから、豊島豊島、豊島にしようね、豊島ったって大豊島は行きませんよ、先月から市バスがタダになりましたやん、もうどうにもしょうがないそんなのはね、20出発30デコボコだよ、でもね素人はいけませんよ、素人は別れる時になると生きるの趣味なんてめんどくせえからな、工藤とおめかけさん2号さんだよ、あそうだ、来る途中に引きなうちがありました、黒板塀にみこしの松 HR 号士って言うんだよ、あれは素人じゃないね、工藤だよ、夏場うちが近いからちょこちょこちょこちょこやってきますね、一人じゃ危ない、女中のお清かなんかを連れてやってくるんだけれども、女の方はってえと春の浴衣を羽織ってえと駒桁の甲の薄いの入っちゃって、こういう形コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロってたまらないね、ガラガラガラガラっと表の戸が開いた途端、ここは一つ気取ろう、姉さん姉さん、今度入った新入りの番頭です、どうぞ一つごひいきに、女はスーッと流しの方に行っちまうってえとすぐに私の噂を始めるよ、ねえおきよおきよ見て見て、おきよほらほら見て見て、今度入った番頭さん見て、随分といい男じゃないかね、そうですかご神さんそうですかね、でもあの番頭さん顔に随分と剣がありますね、剣がありますねなんて顔に剣とかピストルあるといけないからニコニコ笑っとこね、見てこの顔ね、これ見てこれ坂井雅人に似てるって言われるんだよ、どうでもいいんだよそんなこと、どうだっていいんだよ、そうじゃないんだよ違うんだよ、ニコニコしてるだけじゃダメなんだよ、なんかこう深くつながるということができないんだよ、なんかこうないんかね、あいいものがありました、この石鹸をプレゼントしよう、姉さん姉さん、この肌に優しい薬用ミューズお使いなさってすみませんありがとうございます、私今まで泡立ちのいいラックスを使っていたんでございます、今度からミューズに変えます、もう一つください、ありがとうございます、うちは近くですから遊びにいらしてきっとですよ、お待ちしてますわってんで、石鹸が取り持つ縁でようやく会えるようになった、これが弁護士用語の石鹸ってやつだね休みの日うちの前を行ったり来たりどうしようかななんて行ったり来たりしてるってえとすぐに女中のお清が見つけます、まあそこにいるのはおぶやのお兄さんじゃございませんの、庭で行水してたんです、何ですか、ええおっかさんのお墓参り、若いのに関心ですこと、今ご審査うちで一人っきりですの、上がってったら喜びますんでちょいとお待ちよ、ご審査お部屋のお兄さんが、お部屋のお兄さんお目になりました、この声が女の耳に入るってえと、もう普段から待ち焦がれてた音が来たって、もういても立ってもいられない、もう畳の上を泳ぐようにしてくるよ、まあお部屋のお兄さんでございませんの、お部屋のお部屋のお部屋のお兄さんでございませんの、お部屋の兄さん、あこっちか、お部屋の兄さん、何何、おっかさんのお墓参り若いのに関心ですことね、お兄さん今私うちで一人っきりなのね、お上がりになってね、いいでしょ、ほらほらお上がりになっていいじゃない、ちょっとだからお上がり、ほら捕まえた、ほらお上がり、ほらお上がり、お上がり、おい番台見ろ番台お上がりお上がりって言うから俺たちかなと思ったらそうじゃねえぞ、あれてめえでてめえの手引っ張ってお上がりお上がりっつってんだ、それに男の声出したり女の声出したりしてよ、なんだか変なやつ上がっちゃったからさ、ちょっと洗うのやめて見てよじゃねえか、上がるってえとすぐ酒魚の支度ができてる、お兄さんご塩一つ、少々いただきますってんで杯を出す、キュッと飲み干して杯洗でゆすいでご返杯、女の方もキュッと飲み干して杯洗でゆすいでご返杯、やったり取ったり取ったりやったりしてるうちに女がすごいこと言うね、お兄さんお兄さん、何ですかお兄さん、今のお杯それゆすがなかった、ご存知ご存知なの、ねえねえご存知なのなの、弱ったな、弱ってるよあんちくしょう、おいてっちゃんてっちゃん洗ってる場合じゃねえんだって、こっち来て見なきゃダメだ、これから面白くなるんだからよ、でもね長っちりってのは良くないね、この人もいいけれど随分と長っちり、こういう人嫌いズドンって難しいんだよ、なんかこう足止めないかね、なんかこう足止めないかね、足止め、なんかいい足止め、あそうだ、やらずの雨に降ってもらおう、雨がさーっと降ってくる中禅寺湖のあたりから小雷コラコラコラコラコラ、親雷ガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラピカピカピカ ドゥンドゥンピカピカピカンドゥンドゥンザーッ雨がザーッ雨降らしてるアンチキショウ。女はもう雷様怖い怖いもんだから、もう雷様雷様起きよう火よつって線香を焚いておくれ。女はもう蚊帳の中に入るってえとこういう形だよ、色っぽいね。ねえお兄さんこっちお張りになってね、いいでしょ、ほらお兄さんほら見て、ほらほら見て、ほらチラッてほら見て、ほらチラチラニャーって猫だ猫だ。どうしようか迷ってるうちに辺りへ落雷、カリカリカリカリカリピシャーって、女は持ち前の尺で持ってんだよ、あーってんで目を回す。仕方がないから蚊帳をまくって女の顔を見るってえと息も絶え絶え、配線の水を飲ませようと思ったけれども受け付けない。仕方がないからこちらの口へ含んで、うち口から口への口から口への口移しですよ。いいところですね、芝居かなんかでやるとね、男は市川團十郎、女は中村福助だね。さあご心臓気が疲れましたか、今の水のうまかったこと。今の水がうめえとは、そんなら今のは空弱か、雷様は怖けれど二人がためには結ぶの神嬉しゅうござんす万頭さん。何やろ怒っちゃったのおい、あたしゃお前にって何か言いながら上がってくよ。ゆや番でございました
。聞いていただきました、春風亭少々さんでゆや番という一席でございました。いやすごい、もう僕もね少々さんの湯屋版も何度も見てるんですけど、今がやはり一番いい、つまり最新版が最強、春風亭少々、まあ本当いなしてるよね。これ難しいネタですよ、言ってもやっぱ妄想ブロックモノローグが非常に長いネタですし、またスピード感もある中で、言うなんか喋るスピードをアップしてなんか喋るっていうことに集中しすぎるとやっぱネタを食った感じになっちゃうし、ただ練習して言えてよかったねっていうものになりがちなところですね。まあ、少々さん本当にやっぱ体に叩き込んで落語やる人ですから、最終的に叩き込んだ上でふざける人ですから、まあ、僕はよく言ってるんです、少々さんの落語っていうのは猫がねもう紐だけで全力で遊んでるじゃないですか、微笑ましい感じ、それが少々っていうね、この春風亭少々さん、11月26日が誕生日でございます。26日ですよ皆さん、もう誕生日近いですよ。平成23年に2つ目昇進ですからね、平成19年入門なんでもう10年以上です。真打ち昇進まだまだですけれども、まあでもね近いところまで来てる、まあ、僕はもう力的には昔このレベルの人で真打ちだったと思うんです、昔のレベルであればね、今ものすごい勢いでございます少々さん。まあラジオもやってますしね、ただやっぱこの人は落語をやってる時が一番輝いている。ゆや番、まあこの話は他の人にもいっぱいかかってますし、もちろんね名演たくさんあります。ただねこの少々さんの湯山、まあ、音だけ聞いてどうか分かんないですけど生で見てください、本当に腹よじれます。そして感動します。なんだろうね、チャーリーパーカーのジャズ聴くような感じっていうんですかね、まあ、超絶技巧でありながらその技巧性を感じさせずメロディーをひたすら楽しませてくれる、テンポ感リズム感本当に歌うように、落語を好きな方はご存知の先々代春風亭流行、こういったあたりにもちょっと通じるような抑揚、また大ネタ、これだけのやっぱ難しいネタをいなす感じっていうんですかね、いやここまで来たかと、覚醒の感ありました。春風亭少々さんの湯屋版でございました。渋谷落語のメール、まあね本当この少々さんのね出た日の渋谷落語ものすごい好評だったんですよ。番組もね岸尾さんわさびさん少々さん、そして鳥が先達師匠がまた行くよもちっていういいネタやって、でトークゲストの青木さんもね本当会場を笑わせてくれて、でしかもですよ武道館、来年の2月武道館で公演やるって言うんですから、落語カフェは10周年ですからね、神保町にある落語カフェぜひ皆さんも足運んでもらいたいんですけど、そこの主催者である青木信弘さん出ていただきまして、で飛び入りで立川談春師匠までね あの登壇しちゃうっていう、もう小さな奇跡が起こる落語会なんですね、渋谷落語ってね。本当自分で言っててびっくりしましたけども、ただもうあのアンケートにが一通も集まってないっていうね。もうみんなあの帰ることに必死で、あのツイートとかもあんまないっていう。いやみんなもっと少々褒めよ、うん、わさび褒めよ、吉祥褒めよっていうね。僕ちょっとそれ気に病んでますんで、あの少々さんもっとすごいってみんな言ってかないとって思ってます。12月の上席は少々さん浅草演芸ホールに出ておられますし、その後もお正月は新宿末広亭池袋演芸場、二の席は浅草演芸ホールと、もう本当に軒並みご出演でございますから。少々一人会も11月28日お誕生日の日にございます。ぜひ皆さん足を運んでいただければなと思います。メールを紹介します。愛知県のお母さんさん、辰夫さんはじめまして。11月11日のお昼の会に伺いました。日曜日ですかね。大学生の頃何度も渋楽に遊びに行っていた娘に連れて行ってもらいました。え、大学生の、うん、そっか、もう4年もやってると大学生だった子が今社会人になってんだ。でもう何年か経ってんだ。で大学の頃って言われちゃうんだ。いや長くやってんな。いつも娘が渋楽に行くと、今日の何々師匠の話面白かったとかいろいろとメールがあり、私はいつも羨ましがっていたのですが、やっと初参戦できました。いや嬉しいな、娘グッジョブ。その場にいるからこそ味わうことのできる空気感って録画した映像では味わえないですよね。今思い返してもちょっとニヤニヤしてしまいます。いや本当に楽しい2時間でした。ぜひまた行きたいです。娘におねだりして連れて行ってもらいます。この回は辰夫さんとトークゲストの宮田さんとのお話も面白かったです。あれから数日後、宮田さんの本を探しに本屋に行き今読んでいます。ありがとうございます。愛知県のお母さんさん、そうなんですね。このトークゲストでお呼びした宮田さんというのは、宮田珠樹さんというね、まあ、エッセイスト、まあ、今私朝日新聞の書評委員やっているんですけれども、2年の任期でね、同じ時期に入ったあの書評委員の方のお一人でございますけれども、本当僕この人大好きでね、話も合うしね、書くものも面白いし、選ぶ本も面白いんですよね。でこの人がやっぱりあのじっと座っていられない病気を持っているっていうことだったんで、落語今までちょっと味わったことがないっていうことで渋谷落語来てもらったんですけれども、小白師匠から始まりね、最後は隅田川馬関師匠で締めるっていう、もう最高の回だったんですね。まあ、とにかく馬関師匠を見ていただけたらもう本当に、でその後も宮津さんとお会いした時にやっぱりね、あの日の落語面白かったっつって、あの感動しておられましてね、ずっと感想もその後も言ってます。なんでまたね、今度は宮田さん、そういうちょっと落ち着きない人ですから、少々さんというかぶち当てたいなと思ってます。ぜひ皆さんも渋谷落語足を運んでいただければと思います。12月ね、ぜひ足運んでください。第2金曜日から5日間連続10公演ございますから、12月は14日から14、15、16、17、18と、5日間連続10公演でございます。こちらのポッドキャストの方にもメール募集しております。初めてメールいただく方から2通届けば配信いたしますのでね、皆さんこぞってメールいただければと思います。すべてのメールの宛先はしぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com です。いろんな質問があっても構いません。超初歩的な質問でも構いません。入門本はどの入門本がいいですかみたいなね、入門入門みたいな、そういう質問があってもいいですから。まあそんな皆さんともね、日本中でいろいろ聞いてる方、あるいは海外で聞いてる方いらっしゃると思いますけれども、いつかは会場で渋谷落語がやってるうちにお会いできればなと思います。会場でお待ちしております。本日はどうもありがとうございます。皆さん劇場でお会いしましょう。